どうぞヨハネの黙示録一章を開きください。今日17節のところからです。17節の初めのところお読みします。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。大きな声がするので振り向いたヨハネ、そこに見たのは主イエス・キリストでした。その様子がこれまで我々が学んできたところに記されていました。そのよみがえった主を見たときに、ヨハネは足元に倒れて死者のようになった。彼の心には大変な恐れが、彼の心は大変な恐れで満たされたんです。なぜ彼が主を見た時に恐れたのか。もちろん彼が見たのは清い正しい神であり、その神の前に自分が立っていることに気づかされ、そして同時に自分がいかに罪に汚れた存在であるかということが明らかにされたからです。このような経験をしたのは彼だけじゃありません。旧約聖書の中を見ても、神を見た人々っていうのは大変な恐れというものを神に対して抱いています。例えばあのサムソンの父であったマノアは、彼の妻に対して私たちは神を見たので必ず死ぬだろうなんて言ってます。詩篇の13章の中に出てきます。神を見たから死ぬって。この方はあまりにも清いお方であり、私たちはその神の前に立つことができるような、そんな清い正しい存在ではない。ですから神に対する大変な恐れを人々は持ちました。よくご存知のように、あのイザヤもそうでした。預言者イザヤも6章で教えるように、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。彼も同じように神を見たときに神に対する恐れを持ってます。ヨハネだけじゃなかったんです。ヨハネと同じようにこのような信仰の勇者たちは神に対する恐れを持っていました。おそらく皆さんもすでにお気づきだと思います。私たちの信仰っていうのは、我々が神を正しく知れば知るほど本当の自分が正しく見えてきますでしょ。完全に清く罪汚れのない神を知れば知るほど、自分がいかに罪深く不完全であるかが、まさに自分を姿見で見ているように見えてきます。その時に我々は神を恐れるんです。一体この神の前に私が立ち押すことができるのかって、なんでこんな私のようなものがこの清い正しい神の前に立つことができるのかって、この死者のように主の足元に倒れたヨハネに声をかけたのは主イエス・キリストでした。17節ご覧いただきますと、イエス様はしかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。彼、つまりイエス様は彼の右手を私ヨハネの上に置いてこう言われたって言うんです。なんておっしゃったのか、恐れるなっておっしゃった。この言葉は現在形で使われています。つまりイエス様がヨハネにおっしゃったことは、恐れるのをやめなさいって、恐れてるのを今すぐやめなさいと、そのようにおっしゃったわけです。マスター神学校のギリシャ語の権威のトーマス先生は、これはヨハネに慰めと保証や確約をもたらす行為であるって、イエス様がヨハネの上に右手を置いたこの行為というのは、ヨハネに慰めと保証や確約をもたらすものであるって、だから恐れるなとおっしゃったんです。で、実はこういった経験、まさにこの経験、イエス様が自分に触れて恐れるなとおっしゃってくださった経験は、ヨハネにとって初めてではありませんでした。 ヨハネはこれと同じような経験をもうすでに約60数年前に経験していました。どんな時だったか覚えてます？皆さん、山上の変貌でした。マタイの福音書の17章の中に出てきます。天から声を聞いた時に特にその3人の弟子たちは驚きました。いや、恐れました。ペテロとヤコブとそしてこのヨハネです。ひれ伏して非常に怖がったと、このマタイの福音書の17章の6節を教えます。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われたって。その時もイエス様が来てくださって、イエス様が声をかけてくださった。その時もイエス様がその彼らに触れてくださって、恐れなくていいんだって。そしてまさにこの時も同じような経験をヨハネはするわけです。私たちの主は慰めの主であるって。で、そのことがここに実は記されているんですけれども、この恐れて主の前に、主の足元に倒れて死人のようになったというこのヨハネをどのようにしてイエス様が励まされたのか、非常に興味深いのはイエス様はここでいろんな言葉を持って励ましたんじゃないんです。どうしたかっていうと、彼はご自分がいかに偉大な神であるかということをヨハネに示されるんです。この恐れていたヨハネにイエス様がなさったことは、ご自身がどんなに偉大な神であるかということを明らかにする。そこで5つのことを教えられています。そのことを今から私ご一緒に見ていくわけですが、1つ目にイエス様が示されたことっていうのは、神様というのは主ご自身は約束を守られる忠実なお方であるということを最初に教えておられる。どこにそれが出てくるのか、17節ご覧いただきますと、恐れるのあとに私は最初であり最後でありと書いています。日本語ではこういうふうに訳さなきゃいけなかったんですけども、ここでは私はあるというふうに言われています。私はあるって、まさにこれはモーセが神にあなたのお名前は何ですかと、そのように問うたときに神ご自身がお答えになったことでしたよね。あの出エジプト記の3章の14節に出てきます。私はあるという存在だと。じゃあそれはどういう意味なのかって、もう詳しい説明はしませんけれども、まず一つ言えることは、それは自存の神だということです。自存の神とはどういうことか、誰に依存することもなく存在しておられるお方だというんです。誰の助けも必要としないお方です。誰かから養ってもらう必要もない、この方はご自分で存在していらっしゃる、そんな神だというんです。イエス様がこのヨハネに、あのヨハネの福音書の中で繰り返し繰り返し繰り返し、私は何々であると、ギリシャ語ではエゴエイミって言いますけれども、繰り返しそのようにおっしゃったっていうのは、あの旧約の神が実は私なんだと、私が神なんだということを主イエスキリストは人々の前で明らかにされました。でも今皆さんにもう少し見ていただきたいのはそれだけじゃないんです。この出エジプト記の3章の15節の御言葉をご覧いただきますとね、神はさらにモーセに対してこんなことをおっしゃるんです。出エジプト記の3章の15節に、イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。こんなふうに主がモーセに命じるわけです。イスラエルの人々の父祖の神、つまりアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私モーセをあなたたちのところに使わせたんだと、そんなふうに言えと主がおっしゃったわけです。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名であるって。この15節見ていくと、ここには主が使わしたと伝えなさいと記されています。で、この主というのはよく皆様ご存知です。神の名として最も旧約聖書の中に出てくる名前です。ヤーウェです。 6826回も旧約聖書の中に出てくるという名前です。なぜここにこのアブラハム、イサク、ヤコブという名前が出てきているのか。このヤウェというのは契約の神を言うんです。イスラエルの特に関係において、この主なる神様というお方は約束されたことを必ず守り行うお方である。今もこれからのうちも主は神であり変わることがない、そういう意味を持った名前です。主っておっしゃったときに、私は約束されたことを必ず守るし、私は永遠から永遠に変わることのない不変の神であるって。ちょうどあの民数記の中で預言者バラムがモアブの王バラクに対して神のメッセージを伝えます。ややこしいですよね、バラムやバラクって、はい、預言者バラムがモアブの王バラクに対して神のメッセージを伝えたときにこう言うんです。神は人間ではなく偽りを言うことがない、神は言われたことをなお、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうかって、こんなふうに記されています。今お聞きになったと思うんですけど、神は言われたことをなさらないだろうかって、つまり神はおっしゃったことを必ずなさるんだという話でしょ。約束されたことを成し遂げられないんだろうか、神は約束されたことを必ず必ず成し遂げられる方、それが神だと預言者バラムが神のメッセージを伝える、これが神なんだって。またマラキの中でも3章の6節に、主である私は変わることがないって。感謝だと思いますよ皆さん。私たちの神は約束を必ず守られる方だ、私たちと共にいてくださり、私たちから決して離れることがないって。この読者たちは大変な迫害を経験してたでしょ。神おっしゃるんです、私は約束を必ず守るって。ですからまず最初にこの主がヨハネに教えるのは、私はこの約束を守られる真実な神なんだって。で、2つ目に主がお話になったことっていうのは、17節の続き見てください。私は最初であり最後であり。2つ目に出てくるのはこの最初であり最後であり、何を言ってるか、私は主権者なる神だということを言われたんです。主権者であるというんです。神はご自分の意思を持って、ご自分のお考えでもって全てのことをすべ収めていらっしゃる方です。全ての王でいらっしゃる、全ての主である、それが私だとおっしゃるわけです。で、この私は最初であり最後である、どういう意味なのか、実は私たちはもうすでに8節のところでイエス様が、私はアルファでありオメガであるとおっしゃった。つまり同じことです。主なる神は永遠に存在しておられるお方である、永遠に存在していらっしゃるんだと、そのことを我々もすでに学んできました。もう一つ皆さんに見ていただきたいのは、最初であり最後である、始まりがあり終わりがある、これって非造物の話でしょ。だって神に始まりもないし神に終わりもないんです。神はその時間を超越してらっしゃる。人には始まり、すなわち誕生があり、終わり、すなわち死があるわけです。この世界には始まり、神様の創造があり、終わり、滅びがあるんです。ですから主なる神が、私は最初であり最後であると言ったとき、それはその始まりから終わりまでの全てのことを指しています。そしてその全てのことを神はご存知であるということを言うんです。つまり何を言ってるか、主はこの世の歴史を支配していらっしゃるということです。始まりから終わりまでの全てのこと、要するに歴史を支配していらっしゃるって。で、それを説明しましょう。実はイザヤ書の44章の中で 今私たちが見ているこの始めであり終わりであるという、このフレーズが出てきます。イザヤ書の44章の6節のところに、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうおせられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はないと書いてます。出てきましたでしょ。私は始めであり、私は終わりであるって。もう少し後ろで48章の12節ご覧ください。ここにも、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私は始めであり、また終わりであるって。またこのフレーズが出てきています。じゃあ大切なことは、どういう背景でもってこんなことを神様がおっしゃったのかです。実は44章では、主がイスラエルを守り、敵から救い出されることを約束し、そしてこうおっしゃったんです。私は始めであり、また終わりである。48章では、敵であるバビロンに対しても主はご自分の計画を果たされることを約束するんですよ。48章の12節から15節です。なぜならばですよ。なぜならば、この世界のすべてを支配しておられる主は、すべてのことをご自分の計画に沿って行う権利があるという話です。つまり神という方は、私たちから言われて何かをされるんじゃない。神という方は、すべてのことをご自身の計画に基づいてされている方だって言うんです。私は始めであり、私は終わりであるっていうことは、過去においても現在においても未来のすべて、すなわち歴史の始めから歴史の終わりまで、世界の始まりから世界の終わりまでにおけるすべてのことを指しているわけです。主はそのすべてを支配していらっしゃる。その事実をもって、この迫害にいた人々に対して、あなたの身に何が起ころうと、すべてのことは私が知ってるって、そしてすべての背後には私の完全な計画があるんだって、だから心配しなくていい。我々信仰者も感謝です。いろんなことが日々起こってきます。予期せぬことがいっぱいありますよね。悲しいこともある。驚くのは、私たちがそういったことが起こるということを知らなかったからです。御言葉が言うのは、神はそのすべてのことをご存知だ。だから神なんです。主がヨハネに言うことは、私は主権者なんだ、すべてのことは私の考え、私の意思に基づいてなされるんだ、その権利が私にあるんだ、なぜなら私は神だから。三つ目に、この黙示録の中で主がヨハネにおっしゃったこと、18節の初めをご覧いただきますと、生きているものである、三つ目に出てきます。つまり、主なる神は命の源であるということをおっしゃったんです。命の源であるって、この生きているものであるって、この動詞は現在形を使ってます。神は生き続けておられる方、永遠に存在される方であるって。実は旧約聖書の中を見たら、もちろん新約聖書の中もそうなんですけども、人々は神のことを次のように読んでます。生ける神って、その中の一つを思い出してください。皆さん、ペテロたちがイエス様から質問されました。人々は私のことをどう呼んでるって。で、最後にイエス様は、じゃああなたたちは私のことをどう思うのかって、ペテロがこう言うでしょ。あなたは生ける神の御子キリストですって。ペテロ言わなかったの。あなたは生ける、あなたはキリストですと言わなかった。ペテロが言ったのは、あなたは生ける神の御子だって、生きてらっしゃる方だって。なぜそういう表現を使ったのか、なんでそんなふうに神を説明しているのかって、イエス、これがこの神と、神と名乗る偶像との決定的に違うところなんです。 誠の神にあって偶像にないものは何かって命なんです。生きているどうか、生きているかどうかが偶像と誠の神の決定的に異なるところです。この主なる神には命がある。だから命を与えることができるわけでしょう。なんで私たちはこの神に永遠の命を求めるのか。この神が永遠の命を持ってらっしゃるからです。持ってらっしゃるからこの方は求める者に命を与えることがおできになるんです。どうして命のない偶像が人を慰めることができます？命のない偶像がどうして命を保証できます？命のない偶像がどうして悩みの中にいる人々を励ますことができます？どうして偶像が人を理解してくださることができます？私たちの悲しみであったり私たちの痛みを耳があっても見ることができない、耳があっても聞くことができない、口があっても語ることができない、手があっても助けることのできない偶像がどうやって助けることができます？この聖書が教えるこの神は、あなたや私に何が必要かをご存知であり、そしてその一番大切なこの罪の許しを与えるために人として来てくださって、そして私たちに一番必要な罪の許しを与えてくださった、この方だけがあなたの必要を満たすことがおできになるんです。この方だけがあなたを励まし慰めることがおできになるんです。パウロはこう言います。どうか忍耐と励ましの神が、ローマ書の15章の5節のところで、お気になったでしょ。忍耐と励ましの神、パウロは言うんです。私たちの神は励ましを与えることのおできになる神だって。だから神のことを励ましの神って言ってる。励ましを与えることができるからです。あのヘブル人の手紙の4章の中では、私たちの大祭司、私たちの噂に同情できない方ではないと書いてます。いいです。皆さん、私たちの大祭司イエス様はあなたの弱さに同情できない方ではない。ちゃんと弱さ分かってくださるって。私たちの弱さに、あなたの弱さにちゃんとそれを理解し、それに必要な助けを備えてくださる方だって。なぜかって、この神生きてらっしゃるからです。この方今も生きてらっしゃる。あなたのすべてのことを見てらっしゃり、あなたのすべてのことをご存知だから。だからイエス様はヨハネに対して、私は生きてるんだって、私は生きてるって、私には命があるって。四つ目に彼が言うことは、私は死に勝利したものである。死に勝利したということを言います。どこに出てくるのか。私は死んだが身をいつまでも生きているって。この私は死んだという、この死んだという動詞が意味するのは、実際にイエス・キリストは死を一度体験なさったということです。その事実を述べています。我々説明される必要もありません。イエス様は十字架で一度私たちの罪のために死んでくださった。ペテロの言葉を借りればこうです。キリストも一度罪のために死なれましたって。ご自身の罪のためなのか、イエス様が何か悪いことをしてその償いとして十字架で死んだのか。イエス聖書はこう言います。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。イエス様は確かに十字架で死なれました。でもそれはご自身が犯した罪のためではなくて、罪のない正しい方イエス様が罪あるあなたの身代わりとなって死んでください。あの十字架の死は我々の身代わりだったって。確かに聖書は私たちに、主イエスキリストは一度あなたの罪を負って身代わりとなって死んでくださったことを言われます。私は死んだか、そういうことです。見よっていう、これ見よっていう言葉は簡単詞です。この見よという言葉を入れることによって特別な注意を促しています。そして次の言葉に続くんです。今は生きているって。 で生きてるって言っただけじゃありませんよね。いつまでも生きているとおっしゃった。実はこのいつまでもと日本語で訳されている言葉は一つのギリシャ語からなってるんじゃありません。でいくつかのギリシャ語からこの言葉になっているこのように訳されているんですけれども、このいつまでもっていうのは新約聖書の中に20回出てきます。あるところではとこしえというふうに訳されています。あるところではよよ限りなくというふうに訳されています。また別のところでは永遠にと訳されています。もしこの言葉を直訳するとこうなります。新科訳でいつまでもと訳されているのはいつまでもいつまでも、つまり死を味わわれた主が今は生きているんだと、そのことを強調するんです。確かにこの方は十字架で死なれたけども、しかしいつまでもいつまでもこの方生きていらっしゃるって。私たちは主イエスキリストが十字架の後3日後にその死からよみがえってこられたことを知っています。もう主イエスキリストには死は訪れません。一回の死でもって我々人間の罪の贖いを完成されたからです。もう二度とイエス様十字架にかかる必要はない。その死からよみがえられたイエスはいつまでもいつまでも生きていらっしゃる。このことによってイエス様は私たちがどうすることもできなかったこの死という大敵に対して完全に勝利されたんです。なんで私たちは死んでも生きる、そのように確信持って言えるのか。たとえ肉体が私は滅んでしまっても、たとえ私が墓に入ったとしても、私はイエス・キリストと共に永遠を生きると、そのように確信持って言えるのはどうしたかって。ここですよね。主イエス・キリストは私のために死に、よみがえって、いつまでも、いつまでも生きてらっしゃる。死に打ち勝たれた方がその勝利を信じるあなたにもそして私にも与えてくださった。ホセアは13章の中でこう言います。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなお。死をお前の棘はどこにあるのか、黄泉をお前の針はどこにあるのかって。神が私たちをその死からあがなってくださった。主よお前の棘はどこにあるのか。パウロはこの言葉を引用しています。皆さんもよく存知でしょう。神は完全にこの死に勝利された方です。そのことを4つ目にイエス様はヨハネに告げたんです。そして最後5番目です。18節の最後のところに出てきます。この神というのは生死を司るお方である。生きる死ぬということこれを司る方だと。どこに出てくるかと、また死とハデスとの鍵を持っていると書いてます。この鍵という言葉は権利とか権限を表しています。権利とか権限です。例えば扉を開けたり閉めたりするためには鍵が必要ですよね。主は鍵を持っているとおっしゃるんです。どこの鍵かというと死とハデスの鍵であると書いてます。でこのハデスとは一体何なのか。このハデスっていうのは不正なものが肉体的に死んでから復活までの間とどまるところの話です、ね、神様を信じてない人が肉体的な死を経験し最後の時によみがえって神の前で審判を受けるその時までとどまっている場所、それがこのハデスです。でここで主が死とハデスというふうに言われたのはどちらも同じことを違う表現で表したとも言えます。というのは死というのはその人の置かれている状態を表しています。ハデスというのはその人が行った場所を指しています。このことからイエス様は何をヨハネに言ったかって、ご自身には人の死に関してそれを取り決める権利があるんだって。また生きることにおいても同じなんです。人間の生と死それは全て神が司ってらっしゃるって。 これって迫害されていたクリスチャンたちにとっては大きな励ましになりました。彼らは非常に恐れて、ひょっとしたら次に私の首がはねられるのではないかと、そういう恐れを抱いてたでしょう。イエス様がおっしゃるのは、確かに迫害はあるって、確かに多くの人たちは殉教していったって、心配しなくていいって、人間の生きることも死ぬことも全部私の見てのうちにあるからって。私たちは今日偶然生きてるんじゃありません。皆さん、主があなたを生かしてくださってる。我々が知っていることは、ひょっとしたら神様は地上での生活をこれまでと言われて神のもとに召してくださる、その日が近くやってくるかもわからない。でも我々信仰者はある面でその日を待ってます。願くば肉体的な死を経験することなく、主が私たちを迎えに来てくださって天に迎えてくださること、そっちの方がいいなと思ってます。でもいずれにしろ、肉体の死を経験してか その肉体的な死を経験しないかに関係なく、我々みんな主のもとに上がって主と共に永遠を過ごすって。で、皆さん、私たちは明日まで生きることができるかとか、あと何年生きることができるか、そんなこと心配しなくていいんです。世の中の人たちはそれ心配しなきゃいけない、はい、もちろん私たちにも体に対する責任があります。でも命というのは全て神の御手のうちにあるって、ね、あなたが心配することじゃないって。どれだけ長く生きるかというのは我々の心配じゃないんです。我々が心配しなきゃいけないのは、与えられたこの日をどう生きるかという責任です。私たちはあと何年生きるかということを一生懸命心配して、もし今日過ごしているんだったら悲しい話です。我々信仰者はそのことは神の御手のうちにあると。でもこの日をくださった神の前に私は責任を持っているんです。この日をどういうふうに生きて神を喜ばせるか、そのことを考えて生きることです。イエス様はここで、私は人間の生もそして死も全てを司っているって、だから心配しなくていいって。今世の中は大変です。自然災害があちこちに起こってるし、いつ私たちの周りにテロが起こるかもわからないって。でも我々死によって贖われた者たちは違いますよね。今見てきたように、全てのことは神が支配してらっしゃるって。私たちの命でさえも全て神の御手のうちにあるって。この日をしっかり生きることです。皆さん、感謝を持って喜びを持って主の御心に従って生きることです。また明日が与えられたらそうやって生きていくんです。さて、こうして主イエスキリストの足元に倒れて死者のようになったヨハネに対して、イエス様がなさったことは、ご自分がどんなに偉大な神であるのか、そのことを5つお話になりました。この真理を持ってヨハネを励まそうとしたんです。あたかもこういうことをイエス様がヨハネに対して言われたようです。ヨハネを、恐れなくていいって、私は神だ、あなたは自分の汚れを知り私を恐れているが心配しなくていい、私はあなたに罪の許しを与えてあなたを清くしたのだ、死に勝利し聖書を司る私があなたに永遠の命を与えたんだ。主を恐れていたヨハネを慰めたのは、励ましたのは、この偉大な神様によって自分は受け入れられたんだという事実です。こんな罪深い私、こんなどうしようもない不完全な私、こんな私を主は愛して、主は許してくださり、主はご自身のうちに受け入れてくださったって、このことが彼を励ますんです。なぜそう言えるか、もう一度見てくださいますよ。恐れを抱いていたこのヨハネに対して主が何をなさったのか、ご自分の右手をヨハネの上に置かれて 恐れるなって、恐れるのはやめなさいって、このようにイエスもなさった。なぜ恐れるのをやめるべきなのか。それは私があなたを受け入れたんだから、今あなたは私の前に立つことができるんだって、もう恐れなくていいって、偉大な神である私がこのことを約束してるんだから。マスターズ神学校のトーマス先生の話を先ほど初めの方に申しましたけれども、この主イエスのなさったことはヨハネに慰めと保証や確約をもたらす行為であったって。イエス様が手を置かれて声をかけられた、これはヨハネに慰めや保証を与えるためだったって。こんな罪深い私を神は許してくださった、こんな私を受け入れてくださった、この神の前に立つことができる存在へと私を作り変えてくださった。当然ヨハネの心の中にはこの神に対する恐れだけじゃない、大変な感謝もあったでしょう。許されたことを知るっていうことはそういうことですよね。これ驚きでしょ皆さん。なんで神がこんな私を選び、こんな私にこんな素晴らしい救いを与えてくださったのか、なんでこんな私がこんな恵みをいただいているのかって。でもそのレッスンを学んでから神様何をなさるかというと、今度はその上でヨハネに対して務めを与えるんです、働きを与えるんです。19節で20節に出てきます。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記すって。ヨハネの責任が、ヨハネの務めがここに記されて、あなたの見たことっていうのは彼が幻を通して見てきた過去の話です。10節から16節に出てきました。今あることっていうのは現在のことであって、そのことは2章と3章の中に出てきます。この後に起こることだ、これから後に起こる未来のことであって、それが4章から最後22章まで記されているんです。当然この神様によって恐れるなと言われたヨハネ、この神のメッセージを正確に記して、そしてそのメッセージを人々に伝え続けたでしょう。だってこんな素晴らしい神様に、こんな私が許され受け入れられたということを改めて知ったときに、当然出てくる応答というのはどうやってこの神様を喜ばせるか、その思いが出てくるからです。ですからね、皆さん、この出来事を通してヨハネが非常に大切なことを学ぶわけです。それは心を常に正しく保ち続けていくということです。なぜかというと、心が正しくなければ正しい働きも出てこないからです。ヨハネがこの大切な神様からの務めを果たしていくために、まず彼の心が整えられる必要があった。正しかったんです。ヨハネは神を見たときに恐れを抱いた。でもその恐れを抱いているヨハネを、神は私はあなたを受け入れるって、こうして彼を迎えてくださった。正しい心を持ったヨハネは、その正しい心を持ってこの神様にこの後仕えていくわけです。もちろんそれまでも彼自身はそのような正しい思いを持っていたことは間違いありません。で、20節のところに、もうすでに私たちが学んできたところですけれども、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるって。つまり私たちが見てきたのは、主イエス・キリストはご自分が建てられた教会の中で働きをしていらっしゃるということです。それをもう我々何回も見てきました。そのような働きを主がなしていらっしゃる。じゃあその教会に属している私たちも当然責任があるんです。主に喜ばれる教会を立て上げていくという責任です。私たちのこの教会が、地上におけるこの教会が神に喜ばれる教会として成長していくことです。どうしたらいいかっていうと、それはあなたが 神に喜ばれる人として成長することです。あなたの心の中が常に神の前に正しい状態に保たれている、あなたのなすことが全て正しい動機を持って主に仕えていらっしゃったら、主はあなたを大いに祝してくださり用いてくださる。ですからそこに戻っていくんです。皆さん、神はご自分が建てられた教会をますますご自分に喜ばれるものへと変えていこうとする。我々も当然それを覚えて私たちの責任を果たしていくことです。そのために我々自身の心が常に神の前に正しくなきゃいけない、ね、私たちに必要なのは神様に対する正しい恐れが必要です。ヨハネがそのことを学んでいくんです。たとえ正しい働き、つまり奉仕とか教会の働きや行事集会に積極的に参加することとか伝道するとか献金すること、いろんな正しい働き、そういうものがあります。でもそういったものにどれだけあなたが熱心であったとしても、主の関心はそのあなたがなしていらっしゃる正しい働きが正しい心から出てるかどうかです。神様の関心はあなたが何をなすかじゃなくて、どんな心を持ってその働きをなしていらっしゃるかです。あなたの熱心さを見て人々はたとえあなたを称賛したとしても、あなたの心を見ていらっしゃる神様はお喜びにならない、もし心が正しくなければ。ですから神が喜ばれる正しい働きというのは正しくない心から生まれないんです。私たちがしなきゃいけないのは自分の心がいつも神の前に正しいかどうか自分の心を吟味することです。私たちに必要なのは死に対する正しい恐れです。この方は神なんです。その方を正しく恐れることです。一つ例を最後に挙げて今日終わりたいと思うんですが、ヘブル人の手紙の12章ちょっとお開きくださいます。ヘブル人の手紙の12章28節と29節です。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。まずこの著者が言うことは何かって、我々クリスチャンって素晴らしい祝福を神様からいただいてるんだということを言いますでしょ。どんな祝福か、御国を受けていると書いてます。天国の話でしょ。しかもこうあります、揺り動かされない御国をって、つまりここで言わんとしていることは、この約束は確実に確実に主イエスキリストを信じるあなたに与えられているという話です。この約束の確実性をここでこのように述べているんです。主イエスキリストの救いに預かったあなたには天国が確実に確実に約束されている。さあその約束祝福の後何て言ってます。御国を受けているのですから感謝しようではありませんかって。これが祝福をいただいていることを覚えた人の祝福をくださった神に対する正しい応答です。こんな素晴らしい祝福をくださった神様どう答えていくか、感謝しなさいって書いてある。しかもその後に何が書いてあるかっていうと、この感謝を表す2つの具体的な生き方が書いてます。1つ目は神を神として崇めることです。慎みと恐れとを持ってって書いてます。神を敬う気持ちを持って、神を心から恐れる、そのような思いを持って神の前を歩み続けていくように、そういったものを失っちゃならないということです。いつの間にか私たちは神である方を私たちの次元に引き下ろしてしまっている。神は確かに私たちを友と呼んでくださった。でもこの方は神です。この方に関する私たちがこうして御言葉を見るときに、私たちが思い出さなきゃいけないのはこの方は神であって、この方は私たちが恐るべき存在であると。あのヨハネだってそうだった、あのイザヤだってそうだったんです。そして2つ目に言うことは何かっていうと、神に仕えることです。 この28節の後半に神に喜ばれるように奉仕をすることができると書いています。つまり神様に感謝している人っていうのはこの神のためにもっと生きていこうって、神様のために何でもしていこうって、そのようにして生きて、そのようにして感謝を表すのだとこの著者は我々に教えてくれるんです。で、今からお話しすることは皆さんよくご存知だと思います。というのは皆さんそのことを経験されているから。それはこういうことです。主を喜ばせること、主がお喜びになることをしているときが実はあなたにとって一番嬉しいとき、一番喜んでいるときだと思いません？今言ったことをもう一回考えてくださいね。我々一生懸命自分を喜ばせようとします。でも一番いい方法は何か、一番正しい方法は何かって、神を喜ばせたらいいんです。神様に喜ばれることをやっているとき、私たちの心も喜んでいます。違います？そういうことを皆さん経験なさったでしょう。でももし私たちが自分を喜ばせようとするならば、神様が喜んでいらっしゃらないだけじゃない、実は自分自身も喜べないっていう。だって喜びっていうのは神様のギフトです。神様を喜ばせているならば、私たちはその素晴らしい祝福を持って生きることができます。このヘブル書の著者は私たちに神に喜ばれるように奉仕をすることができるって、神様から素晴らしい天国というその祝福をいただいた、救いをいただいた、そのことを感謝している人たちは神が喜ばれることをしていきたいと思うんです。それが我々クリスチャンです。皆さん、私たちは生まれ変わったものとして新しい目標を持って生きるんでしょ。それはどうやったらこの神を喜ばせることができるかです。だって主の前に立った時に問われるのはそのことだけでしょ。どんな働きをしてどれだけの収益を得て、神様そんなことを一つも私たちに問われない。問われることは私に対してあなたはどのように生きたのかです。私の御言葉に従ってきたかです。神様が喜ばれることを私たちは喜びながら実践してきたかです。あのイギリスの F.F. ブルースという有名な神学者はこう言います。神の恵みに対する当然の応答は感謝の思いであり、そこから湧き出る言葉と行動は神の喜ばれる犠牲であるって。もし神様の素晴らしい恵みを覚えているんだったら、ふさわしいその恵みに対する応答というのは感謝であるって、その感謝から湧き上がってくる言葉と行動こそが神の前にふさわしい捧げ物である。その通りだと思いません？そのことを我々見てきたんです。この神を見たヨハネ、主イエスキリストの前で死んだようになりました。主は彼に手を当てて、恐れちゃいけないって、あなたは受け入れられたんだって、あなたは許されたんだって、あなたは私の愛する子なんだ、ヨハネ私の命じることをやりなさいって、ヨハネはそれを喜んでやっていく。そして神はそれを喜ばれたんです。なぜなら彼はその働きを正しい心を持って行ったからです。ヨハネはイエス様と約3年半この地上で共に生活をしました。寝食を共にしてました。話をし共に笑い共に悲しんだ、そんな時間を過ごしてきました。親しかったんです、イエス様に。またイエス様はこのヨハネを特別に愛されました。それでいて栄光の主イエスキリストを目の当たりにしたときにヨハネは恐れを抱きました。これこそ私たちの主に対する正しい態度だと思いません？皆さん、我々以上に個人的な付き合いがあったあのヨハネが栄光の主を見たときに恐れを持ったんです。 私たちの中でどれだけの人がこの神様に対する恐れを持ってらっしゃるかです。恐れを持っている人たちというのは罪から離れようとします。そして今見てきたように私はただ一つのことだけ望んでるって、この救いをくださった神が喜んでくださることを私はしていきたい、それが私の人生だって、それが私の新しく生まれ変わった私の生き方だって、私はこの主に感謝を表したいって、こんなに素晴らしい御業を成してくださった主にって。信仰者の皆さん、あなたはそんなふうに生きていらっしゃいます？心を見てください。あなたの心が正しいかどうか、正しい心を持って感謝の心を持って恐れを持ってこの主に従い続けていくことです。それにふさわしいお方です、この主イエスキリストは。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝申し上げます。私たちはあなたは罪から救ってくださり、素晴らしい祝福の中に置いてくださいました。私たちが感謝を持ってまた恐れを持ってあなたに従い続けていくことができますように、我々そのことを望みますから、私たちを助けてください。私たちをどうぞ神様、御霊に満たしてください。あなたの御言葉が私たちの心の確信となり、安らぎとなり、力となり、そして私たちがますますあなたにお会いするその日まで従い続けていくことができるように、あなたの栄光のためだけに生きる信仰者として今日からまた私たちを導いてください。この愛する皆さんを御手に委ね、あなたの祝福を心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。